おはようございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。そして今日は日曜日ということで、お家でゆっくりされていらっしゃる方もいれば、お出かけをされていらっしゃる方もいて、日曜日思い思いの一日を過ごされている時だとは思います。私は今日もお片付け頑張ろうかなと思ってます。いや、気持ちいいんですよ。なんか片付ければ片付けるほど、自分の脂肪が落ちていくような感覚、無駄なものがなくなっていくって、こんなに気持ちいいんだ。っていうか、すでに持っているものは必要なものだから、より一層大切にしてあげようとか、思っちゃったりするんですよね。で、今日は日曜日ということで手相のお話しさせていただきたいと思っております。で、今回もですね、手相の鑑定カウンセリングを通していただいたメッセージがありますので、そのメッセージをもとにお話しさせていただこうと思っております。まずはじめはですね、今回ご家族で見させていただきまして、お母さんを先々週ぐらいにお母さんをカウンセリングさせていただいて、その今度娘さん高校3年生、大学受験の年ですね。大学受験を控えた高校3年生の娘さんと、今度高校受験を控えた中学3年生の娘さんの長女と次女ということで、ご家族3人と私で楽しくオンラインでお話しさせていただきました。ではまず読ませていただきますね。まずは高校3年生のお姉ちゃんの感想メッセージです。私本当に周りが気になってしまうのに、明るくしなきゃみたいなのが本当にずっとあって、そういう時に〇〇って悩みなさそうでいいよねって言われて勝手に傷ついてたし、本当に放っておけなくって勝手に不安があることが多かったので、他人のことはコントロールできない、仕方ないって気持ちに切り替えて自分に気持ちを持っていくことって本当に大事だなって思いました。他人のことを気にしちゃうとすぐにブレてしまうので、しっかりと目的を持ってコントロールできるものとできないものをしっかり残しておこうと思います。そして将来のこともしっかり考えて楽しい大学生活が送れるように今頑張ろうと思います。本当に楽しかったです。今からまた他人のことを気にせず自分に夢中になって頑張ります。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。お姉ちゃんでした。そして妹さんもですね、人間関係で悩まれていたので、そのことについてお話しさせていただきました。では感想メッセージいただいてますので読ませていただきます。私は自分のことではなく他人がどう思っているかっていうのを考えすぎている面があって、今日他人軸というのを知れて本当に良かったです。これからは他人がどうこうではなくて、自分がどうしたいかっていうことを考えたり、趣味に没頭したり、悩みすぎないように過ごしていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ということで、お二人とも本当にありがとうございました。高校生とか中学生って周りの目って特別気になりますよね。娘さんもおっしゃられてたんですけど、私もすごく共感することがあって、同じクラスのお友達、近い席のお友達ってよく喋ったりとかするだろうけれども、例えば手紙って前から後ろに順番に1枚取って残りを後ろの人に回すっていうのがね、きっと今もやってるのかなとか思ったりするんですけど、そういうのってたまたまだろうけれども、雑に渡されたら、え、なんか怒ってんのかなっていうので一日気になっちゃったりとか、ただ相手が自分のことに気づかなかっただけなのに挨拶しても返ってこなかった時って、え、私無視されたのかな、なんか怒ってる、なんかやったかな、私不安だ不安だ不安だってなってしまう時ってありますよね。もちろんそこが何かしらの意図がある場合もあるんですけれども、大体気のせいだったり、相手が何かに集中していて自分のことに気づかなかったりとか、そんなオチがあって勝手に自分が落ち込んで、勝手に自分が夜眠れなくなって、ふと気づいたら、あ、そんなこと気にしなくてよかったんだっていうようなこともありますよね。でもそういうことが特別気になるのがこの10代の特別な感情だと思います。一番繊細な時だと思います。で、お二人とも手相を見させていただいたんですけど、まあ繊細な方なんですよ。繊細な方だけど、お姉ちゃんは元気系のキャラクターで、多分本人が繊細っていうのを分からないように振る舞ってる部分もあるだろうなって思いましたし、妹さんは妹さんで感受性もとても豊かなので、いや、クリエイティブ系の仕事あってんだろうなってもう思いましたね。で、2人ともですね、20代めっちゃいい線出てるので、結婚このくらいかなとか、彼氏できるのこのくらいだよとかねそんなちょっと恋バナ的なお話もしました。10代の頃って占いある意味好きだったと思うんですよ。 私ってどんな人と結婚するんだろうとか、本当に漠然と遠い未来のことだったので面白半分で、いや私ってこういう人と結婚するっぽいよとかねあの誕生日当てはめただけで見れちゃうやつとかあったと思うんですけど、まあそれとはまた別でいい結婚線が出ていたり、子供の数ってこのくらいじゃないとか、そんな話もしながらですね、その子たちにはもう5年後10年後来年どうありたいかっていうことももちろん大事だけれども、もっと先の10年後どうありたいか、あと30代にどういう生き方をしていきたいかっていうのを考えておくと面白いよっていうようなお話をさせていただきました。高校生の頃って選べる仕事が少ないように思えて無限大じゃないですか。今思ったら何にでもなれるよって言いたくなるじゃないですか。でも自分が高校の時ってむしろありすぎて分かんなかったし、どんな仕事があるか分かんなかった時ってあったと思うんですよね。なので周りの大人がサポートしてあげるっていうのが特別大事になってくるんですけども、そんな高校生だからこそ夢っていうのは無限大で、自分がやりたいって思ったことに力を注いでいたら必ずつながるよっていうことがどれだけ大事かっていうのも知ってほしいですよね。なので30歳、まあ30歳過ぎと特に35歳とかの方がリアルだったりするんですけど、どうありたいか、これはつまり結婚していたいかとか子供を持っていたいかとかもそうだし、どういう働き方をしていきたいかとか、そういうことも大事ですよね。子供はいらない、別に結婚しなくてもいい、好きなパートナーがいたらそれでよくって、私は自分で会社を経営していきたい、何か立ち上げて社会貢献がしていきたいって思うんだったら、それを逆算して必要な大学選びにしていた方がいいだろうし、仕事はまあ何をやっても私は幸福度は安いだろうから、まあ自分の手に届く範囲の収入があればいいかな、それよりも家族を大事に一番に考えていいお母さんでいたいなって思うのであれば、じゃあどうやったら、今彼氏いないんであれば、じゃあどうやったらまずパートナー見つけるには、じゃあどうしたらいいんだろう、うん、じゃあ大学は共学進んだ方がいいよねとかねそんな感じで自分自身で出会いを増やしていくっていうのもとても大切です。で、私たちは勉強ってめんどくさいし、なんで勉強が必要なんだろうって思うことって多くあったと思うんですよ。なんでテストしなきゃいけないの、なんで学力テストしなきゃいけないの、なんで賢くならなきゃいけないの、それって先生が高校からこの大学に進学した数が欲しいだけじゃないとか、そんなね裏を書いてしまうようなこともあると思うんですけども、私たちが勉強が必要っていうのは人生における選択肢が増えるからですよね。人生における選択肢っていうのは、例えば勉強さえしておけば、今経済学部にいるけどやっぱり人の命を救いたいって言って医学部に、じゃあもう一回張り直そう、じゃあ勉強が必要だねっていうのもスムーズに移行するかもしれないですよね。あと知識とか情報量、人脈があって、いろんな人からいろんなことを学べる状況にある、いろんなことを知れる状況にあるっていうことはとてもすごいメリットがあって、こういう仕事に就きたいって思ったら、じゃあどうすればいいかっていうのを周りの大人たちが教えてくれる環境にあるかもしれないですよね。勉強しておくといろんな知識が手に入ります。いざという時に命につながることだってあります。知っているか知っていないかで大きく左右することってこの先たくさん出てくると思います。だからこそ勉強って大事だし、私は勉強は嫌いじゃなかったです。むしろ、気持ち悪いって言われるからあんまり言いたくなかったんですけど、勉強するのは好きでしたそんなこともあるので、あの高校生とか大学受験を控えていたり高校受験を控えていたりで自分のことが分からなくなってきてしまったお子さんをお持ちのお母さんとかね、親子でカウンセリングとかもさせていただいておりますので、ぜひお気軽にお声掛けください。で、今回もですね、娘さん2人をまとめて1時間で見たので1人分の料金しかいただいていないです。で、親子もそうで1時間以内であの2人分見てみますよっていう場合はですね、1時間分の料金、1人分の料金しかいただかないことにしておりますので、親子でぜひとも悩んでいる方とかね、お母さんはそれぞれ悩んで、娘さんはそれぞれ悩んでっていうのでも力になればなと思っております。そして最後にですね、 お母さんからも感想メッセージを改めていただいておりますので読ませていただきます。綾乃さんへ、今日も親子ともどもいろいろお話しさせていただきありがとうございました。綾乃さん可愛いと娘たちも言ってましたよ。 嬉しい本当に素敵な矢野さんといろいろお話できて本当納得って思ったり、考えさせられたり、感動したりと心がスーッと楽になる、モヤモヤが吹っ飛びます。まだまだ私も自分のことを発信するのには時間がかかりそうですが、まず第一歩まではいかないけど行動してみました。子供たちが楽しそうにしてくれて、家でいろいろ話してくれて、私は本当に楽しいし頑張れてるなって最近では思えるようになりました。それまでは私ばっかしんどいって思ってたけど、子供たちが悲しかったり傷つくと私も同じように、多分それ以上に腹が立ったり悲しかったり傷つきます。だけど自分軸と他人軸、コントロールできることとできないこと、今日から実行します。これからも私も娘たちも辛いことも乗り越えないといけないこともたくさんあると思うけど、家族でこうやって話せることが幸せなことだと思っているので、一緒に成長していきたいなって思っています。私たち3人、綾乃さんの大ファンです。ありがとうございました。綾乃さんの笑顔や優しさに本当に癒されました。またよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。お母さんがね、超素敵だからこの娘さんがあるんだなって本当に思いましたよ。それにもう家族の喋ってる風景とか見て、あ、なんて素敵なんだろう、私もこうありたいなっていう風にも感じました。会話が難しくなってくるお年頃で会話ができるっていうのは本当に当たり前に自分の毎日の風景になっているかもしれないですけども、それって特別素敵なことです。家族は話し合ってなんぼなはずですよね。で、このお母さんはもう本当に娘さんたちの苦しみを一緒に乗り越えて来られて、寄り添うのが上手だなって思ったんですよ。一緒に悔しいなとか、一緒に悲しいな、苦しいなっていう感情をちゃんと見せたから、娘さんは安心して話せたことがあると思うんですよね。そう、いじめとか仲間外れとか学校での友人関係でうまくいかないことって自分自身が振り返っていっぱいありませんでしたか？なんかあの子ともともと仲良かったはずなんだけど急にちょっと疎遠になってきたんだよねとか、最近は〇〇ちゃんじゃなくて〇〇ちゃんとお弁当食べてるんだとか、あ、〇〇ちゃんと部活はねもう別々に行ってるのとか、今日は一人で帰ってきたよとか、そんなさりげない言葉がお母さんって特別気になったりしますよね。いや、でも自分の高校生とか中学生の頃って振り返ってみてください。しっかりともう自分の意思で考えてませんでしたか？子供の成長のスピードが異常に速すぎて大人が成長追いついていないことってあるんですよ。うちの母も高校生ぐらいになってもまだ過保護で、お泊まりってどこに行くのみたいな、そんな感じでしたね今思うと友達の家だよ、本当に友達の家だよとか言いながらね、お泊まり行く先の友達のお母さんに電話してもらわないと納得してもらえないとか、そんなレベルであったりもしました。子供の成長って本当早いです。なので子供がちょっと友達とうまくいってないとか、友達に何か言われたとか喧嘩したとか、なんか嫌がらせされたとか、もしかしたらそれがいじめを受けてるのかもしれないとか、はっきりお母さんが聞かなかったとしても、だいたいお母さんってわかるじゃないですか。女の勘っていうのもあると思うんですけど、子供のことを毎日毎日ずっと生まれてから毎日毎日見てきたからこそよくわかるんですよ。あ、今日なんかあの子落ち込んでるなとか、今日あの子なんか変だなってすぐわかりますよね。だからこそお母さんって子供のことになると人一倍悩んじゃったりします。友達と喧嘩したとか、友達に嫌がらせされたとかだったら、なおさら、いや、じゃあこうしたらいいんだよとか、いや、もうね、他人のことは変えらんないからこうしなさいって言ったところで子供って納得できないんですよね。納得できないし、うるせえってなっちゃいそうなと思うんですよ。うるせえって言いたくなりますよね。自分が子供だったらそうじゃないですか。いろんなアドバイス、大人っていろんなことを経験しているからいろんなアドバイスが言えるんだけれども、なんでそんな偉そうに言えるのって思った瞬間ありませんでしたかね。なんか友達はこうしとけばいいんだよとか、こうやって接してみたらどうとか言われたところで、いや、私の友達のこと知らないじゃんとか、私の置かれている環境とか立場とか知らないでしょとか、クラスでの立ち位置とかも全然分かってないじゃんとかね、そんなのいっぱいあると思うので、大人がいくら口出したって、子供っていや大人には分かんないじゃんって思うんだけれども、いや、あなたが言ってることを、あなたが言ってる話を聞いて、ママ本当悔しい、一緒に すっごい胸が苦しくなったの方が、あ、お母さんにもうちょっと話そうかなって気持ちになりますよね。これができているのがそのお母さんだなって思いました。私ももしかしたらうちの娘が何かあった時に、いや、こうやっとけばいいんだよってね、親戚のめいこちゃんとかに対して言うように、いや、人間ってさ、こうだからさ、こうやっとけばいいんだよ、こうやっとけば楽になれるよとか、適当にねまあ適当というか愛情を持ったのは適当ですよ、言えば済む話もあるかもしれないんだけれども、自分の娘がいじめられてるっていうのをなんとなく薄々感づいてしまったら、すっごく悲しいですもん。すっごく悲しいけど、何をしたらいいか分かんないから、一緒に悲しむことしかできないかもしれないですね。でも自分が子供だったらどうしてほしいですか？もう今回はですね、この家族から私の方が学ばせていただくことがとても多くて、すっごくすっごく幸せで温かい時間を私もシェアさせていただきました。今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。手相の鑑定、そしてカウンセリングはですね、変わらずモニタープラン半額でご用意しております。ご興味ある方、 LINE からぜひお問い合わせください。そしてご家族での鑑定もお待ちしております。自分の手っていうのは 2,3 年後の未来までしっかりと確実に書かれております。でもそこから先は自分の目の前の選択次第でどんどん切り開いていくので、全く違う人生が待っているかもしれないです。でもちょっと先の自分が大丈夫、幸せだよって言ってもらえることで、多くの人は安心できます。その安心材料として、そして新しい自分の才能開花として手相を使っていただけたらとても嬉しいです。今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。素敵な日曜日をお過ごしください。おしまい。こんにちは、あやのです。いかがお過ごしでしょうか？今日はですね、ヨガの日の7月のスケジュールをシェアさせていただきたいと思っております。ちょっとでも興味ある方、聞いていただけると嬉しいです。でですね、7月のスケジュールも盛りだくさんなんですけど、まずはじめにズームプレミアムの会員さんから嬉しいコメントをいただいておりますので、受けてみての感想コメントですねをいただいておりますので、ここで読ませていただきたいと思っております。よかったら聞いてください。綾乃先生、桂先生へ。いつも素晴らしいヨガを学ばせていただきありがとうございます。お礼を言いたくて連絡させていただきました。私がヨガを始めたのは、友人がインストラクターをするからというきっかけからでした。今思い返せばストレッチの延長のようなヨガでした。まあそれもいいですよね。本当気持ちいいと思います。家でもヨガをしようと YouTube を見ていたら、全然思っていたのと違って、こんなにも苦しいものなのかと衝撃を受けたのを覚えています。ちょうど緊急事態宣言も出たことで、家で毎日ヨガを続けていく習慣ができ、あの苦しいと思っていたヨガのポーズがいつの間にか楽にできていることに嬉しさを覚えて、ヨガが楽しくて仕方がありませんでした。すごいですね。私はもともとラジオが好きなので、ポッドキャストでもヨガの情報がないかなって探していたところに、ヨガの日に出会いました。もう最初それこそ衝撃でしたよ。今までヨガができていたと思っていたのが、一気に何も知らなかったんじゃなかったのかと。ヨガは心の学問、アーサナは瞑想するための練習。先生たちの発する言葉にますますヨガへの思いを募って、なんとかヨガの日のヨガを受けれないのかとネットで探してもなかなかヒットせずそうだったんだやっとたどり着いてすぐさまオンラインレッスン体験で受けて、最初の呼吸から本当に極上の呼吸法で入会を決めました。入会の決め手は呼吸ももちろんですが、レッスンで教えてくださることがとても分かりやすいのと、今まで知らなかった関節の動かし方で楽にポーズが取れるようになって、何よりもワークショップの豊富さでした。解剖学からマインドフルネス、月経コントロールや様々なことをズームプレミアムから参加し放題だったことです。その時間に参加できなくっても後で録画で見直せるので、メモを取ったりポーズができているか録画を止めながら練習したり、幅広く利用させていただいています。疲れた時はリストラティブヨガっていうのがあって、それをすると本当に気持ちよくて、シャバーサナも先生の誘導でそのまま寝てしまうことも嬉しいですね。参考資料も添付してくださるので、この値段ではかなり安いのではと最近すごく感じています。 動画も半永久的に保存できるので、好みに分けて私は保存して YouTube で流しながら練習しています。いいですね、そのやり方ぜひ教えてください毎日毎日今日のヨガは何かなってスケジュールを見るのも楽しみだし、先日は Zoom プレミアムのオフ会に参加しました。初めて会う方ばかりなのに好きなことが共通しているだけで勝手に親近感が湧いています。そしていろんな悩みにも相談に乗ってくださり、あっという間にヨガの日の人気が出て早くに入会してよかったって心底思います。ヨガも楽しみですが、先生に会うのも LINE が届くのも毎回楽しみで、近かったら本当に先生たちに会って直接レッスン受けたいって思ってます。いつも私たちに寄り添い LINE では温かい言葉をかけてくださったりと本当にありがとうございます。出会えたこと、ポッドキャストから先生たちを探し出せたこと、すべてに感謝しています。ということでありがとうございます。とても嬉しくって励みになります。ポッドキャストからご入会された方も本当多くって、実は半数以上になってきたのかなって思うんですけれども、みんながみんなじゃもちろんなくって、みんないろんな個性があるからそれがいいってところもあるんですけど、好きなものが似てるっていいですよね。耳を使ってでも隙間時間さえも学びたいっていう方がとても多いし、忙しい毎日を頑張って生きているけれどももっと自分を高めたいって思っている方が集まってるので、本当に共感できたり、お互いのことを褒め合いながら成長できる場ができてよかったなって私も思っています。またこうやって仲間が増えていくのを楽しみだなって思っております。これからもよろしくお願いします。ということで、7月のヨガの日のスケジュールを簡単に説明させていただきます。全部読んでると長くなっちゃうのでポイントだけ。まず桂先生がですね、7月1日は45分クラスでお腹痩せピラティスをオンラインでしてくださいます。桂先生のレッスン出たことありますか？私は本当にきついですっていうのも、きついっていうのは気持ちいいきついなので嬉しいんですよ。体は喜んでるんですけど、コアに本当に効く感じがありますので、ぜひともまだレッスン、無料のレッスン枠残ってるっていう方はぜひ参加してみてください。そして7月3日土曜日の朝9時からは私が無料でレッスンを開いております。リフレッシュヨガ、そしてマインドフルネスっていう1時間レッスンでズームオンラインですので、ぜひとも私のレッスンも待っておりますよ。リフレッシュヨガは体ほんと心地よく伸びていきます。朝ヨガするだけでパフォーマンスってめっちゃ上がるんですよ。そして1週間に1日だけでも自分の心と体が喜ぶことやってあげてください。それだけで、あ、いいよいいよって言えることが増えてくんですよ。すごくね、今の抽象的な話なんですけど、例えば1週間の中で平日はずっと家事と育児をしていたり仕事漬けだったりすると、自分の時間がなさすぎて自分のこと、自分の心が分かんなくなっていくんですよね。それでも土曜日の1時間だけですよ、1週間の中のたった1時間だけでも自分のための時間を割くだけで、家族に対して、あ、いいよママこれで大丈夫だから、うんうんみたいな感じでね、相手のことを優先できたりとか、会社にいてもただやればいいだけの仕事っていうんじゃなくて、プラスアルファ相手がもっと喜ぶことってどうやったらいいんだろうっていうマインドがね、整っていったりもするので、これすごく面白いですよ。1週間に1時間だけでも本当いいです。自分のために使っていきましょう。そしてそこから平日はですね、オンラインレッスン、私は30分クラスが連続していて、太ももお腹シェイプヨガとか、あとは寝たままほぐすヨガとか、ディープリラックスと呼吸法とか、二の腕シェイプヨガ、リンパ巡る壁ヨガ、体幹トレーニングっていうものがありますので、興味ある方カレンダースケジュールから見ていってください。そして7月7日七夕プレゼントなんですけど、録画配信で私が開催します。生きるを楽にする言葉のヨガということで、私はヨガの言葉大好きなんですね。ヨガの言葉に救われたこと多くありました。人間関係で悩んだり、仕事が辛すぎて逃げ出したくなったり、これ何のための修行よって思うことがあったりするときに、どうしようもなくダメな自分に引っ張られそうになるんですね。 全部投げ出しちゃえとか、この人間関係切っちゃえとか、いろんなことがあるけど、何をやってもスッキリしなかったり、何をやっても自分に自信が持てなかったりするんですけど、その時にヨガの言葉とかヨガ哲学っていうのに出会えて、私は奥義に救われました。ということで、これも無料レッスン、まだ枠が残ってる方は録画配信プレゼントさせていただきますので、お気軽にお声掛けください。そして7月10日の朝9時からは桂先生が汗をかこうシェイプアップヨガということで、またオンラインで開催してくださっております。今月も金曜日と水曜日はリアルの対面レッスン、東急田園都市線宮崎台から10分くらい歩いたところにあるところなんですけど、そこで桂先生が教室開いてくださってますので、気になる方は教室も行ってみていただけるととても嬉しいです。7月10日の夜8時半、そして7月24日土曜日の夜8時半からは、どちらも無料のワークショップヒーリングヨガ開催いたします。7月はですね、どちらも土曜日なんですね。なので普段忙しくって行けないよっていう方も、もしかしたらリアルで参加できるかなと思いますので、手帳ご持参の上参加していただけるととても嬉しいです。そしてご予約は LINE からご連絡いただけると助かりますので、 LINE からお知らせくださいね。まだ中身のコラムの内容は未定なんですけど、今回も人間関係とか生きづらさにまつわるお話だったり、今私の手相鑑定、そしてカウンセリングに来られてる方が一番悩んでいる副業の始め方とか、あとは自分でやりたいことを軌道に乗せていくにはどうしたらいいんだろうって悩まれてる方も多くいらっしゃるなって気づきましたので、そういうなんていうですかね、実践編のお話もできたらなとは思っております。でもいつかはね、参加型でやりたいんですよね。みんながいい話とかおすすめしたい本を紹介できる場所だったりとか、自分のやっていることを紹介し合える場所にしたいなと思ってますので、お楽しみに待っていただけると嬉しいです。そして第4週目も盛りだくさんですよ。私のワークショップなんですけど、7月20日は、チャトランガとアップドッグ、これおさらいしてマスターしていきます。ヨガに出られたこと、ヨガ教室に行ったことがある方はですね、太陽礼拝っていうのを必ずやったりする、ところがほとんどなんですよね。動くヨガで言うと、その中でチャトランガって言われる、一見腕立て伏せのようなめっちゃきつそうな見た目のアーサナと、アップドッグっていう、もうお腹の筋肉絶対使わなきゃやばいじゃんっていうアーサナがあって、その2つがですね、結構レベルが高くて、何年やっててもなぜかここだけができませんっていう方もいらっしゃいますし、腰を痛めてるからこの動きが怖いんですっていう方もいらっしゃるので、オンラインでやるときはなおさらなんですね。教室でやってると触ってあげられるんですけど、オンラインでやるからこそ自分で怪我をしないようにちゃんと解剖学学んでから進めていきたいと思ってますので、チャトランガとアップドッグ、教室レッスンでもなぜかここだけができないですっていう方はぜひご参加お待ちしております。そして7月の22日これも特別ワークショップで録画配信をさせていただきますので、プレミアム会員の方は、見ることができます。私が開催します。内容はですね、やりたいことに気づくっていう内容です。以前ヒーリングヨガのコラムでやったこともあるんですけど、やりたいことが何か分かんなかったりとか、自分にできることって何があるんだろうっていうのをみんなで読み解いていけるような内容にしようかなと思ってます。めちゃくちゃ敷居が低いです。で、今ってそのやりたいことをやって自由に生きるっていうキャッチコピーみたいなのが日本のフリーランス界ではあったりすると思うんですけど、フリーランスになったとしてもやりたいことだけをやって生きるっていうのはほぼ不可能です。やりたくないことをむしろ自分一人でやらなきゃいけないって思って始めた方がいいかなって私は思っていたりもします。私だったら本当文章書くスキルが下手くそすぎるので、これって本当誰かにお願いしたいけど、いやそこの外注は削減してこれは自分でやってあげようかなとか、あとは人付き合いが苦手だったらクレーム対応とか、こういうタイプの人とは苦手なんだけどなっていう人とも喋らなきゃいけないような機会がやってくるかもしれないですよね。なのでフリーランスになったからって言って全てやりたいことだけをやって生きていく、自由に生きるっていうのは不可能だっていうことはまず知っておいていただきたいです。でもそんな中でどうせ人生100年時代まだまだ先が長いのだから、自分自身で自分の等身大で自分軸で 生きるとした時にこんなことをやってみたいなって思って、自分の人生がもっと面白くなるんだったらそれってハッピーなことですよね。なのでそういう切り口で今回もやりたいことに気づく方法っていう、その自分のやりたいことってなんだろうって気づけるために私がいろいろと質問していったりお話ししていく動画になっております。お楽しみにお待ちください。そして最終週も面白いですよ。桂先生がまず7月26日の月曜日はバランスアップヨガオンラインで開催してくださいます。7月16日、そして7月30日はですね、桂先生が録画配信してくださるんですけど、更年期の付き合い方のパート1パート2っていうのを2日間に分けてお送りさせていただきます。で、更年期っていろんな体の不調が出てきたりするんですけど、これ桂さんちゃんと婦人科の先生とかに学びに行ったりとかいろいろと勉強されて進めてくださっていたり、その対処法とかも知っていたりするので、ぜひとも聞いていただけると嬉しいです。まだまだ遠いことのように思えて、更年期なんじゃないかなって感じてしまう人って30代の早ければ後半ぐらいから感じてしまう方もいるみたいなんですよね。なので自分の体の不調って本当自分一人で抱えていると不安だったりもするんですけれども、それはやっぱり病院に行ってほしいなっていうのはメインなんですけど、まあ知っておくだけでいいかなっていうレベルの方はぜひとも録画配信チェックしていただけるととても嬉しいです。そしてまた日付戻りまして、7月の27日は私が開催します筋膜リリースローラーを使って疲れた日にどういうやり方をしたらいいかっていうほぐし方を教えますので、リリースローラー持っている方はですね、ぜひご持参の上ご参加ください。そして翌日28日は録画配信いたします。これはですね、私が配信するんですけど、人間関係を楽にするヨガ哲学というものです。人間関係って一生悩みますよもう先に言っちゃいます、人間関係は一生悩みます。でも悩みがやってきた時に、あ、こう考えれば対処できるんだとか、こう考えれば楽になるんだとか、あ、こんな風に相手に伝えたり相手に接することができればうまくいくんだなっていうのさえ知っておけば怖くないんですよ。なんかどんなねことが、どんな結末が起きるか分かんないこと、未知のことって私たち人間ってほんと怖くって恐ろしく感じちゃうから、今のままでいい、今の状態でいい、今の自分で十分って思いがちなんですけど、知っておくだけで便利なことってたくさんあります。なのでぜひとも人間関係っていうのはこれからもきっとどこかでまたぶち当たったり悩んだりしてしまうことかもしれないですけども、そこでいかに楽にすり抜けるかっていうことをお話できたらなと思っておりますので、興味ある方録画配信ですので LINE からご予約いただければと思います。ということで他にも面白いレッスンたくさんあるんですけれども、詳しくは概要欄に URL 載せて、スケジュールカレンダーの URL を載せておきますので、そこからチェックしていただけますととても嬉しいです。そして7月からはオンラインのすべてのレッスン受け放題の Zoom プレミアムに加えて、土曜日のレッスン受け放題のサタデープレミアムっていうものがスタートします。で、サタデープレミアムっていうのは土曜日のレッスン、オンラインレッスンすべて受け放題、そして録画 VTR ゲットし放題に加えて、平日のレッスンやワークショップを選んでいただいてそれをゲットすることができるというサービス付きですので、1ヶ月1980円という価格でスタートさせておりますので、忙しいけれども自分のために何かしてあげたいなとか、忙しいけどこのまま1年3年5年10年経ってしまったら嫌だなっていう方は、ぜひとも何かしらの自己投資の一つとして使っていただけるととても嬉しいです。そしてこんなことやってほしい、こんなワークショップ開いてほしいっていう意見もお待ちしておりますので、これヨガの日の会員様じゃなくてもとても嬉しいので、ぜひとも教えていただけると嬉しいです。では7月もヨガの日をよろしくお願いします。彩乃でした。